78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
FM 北九 78.5。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディア・ジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディア・ジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル・北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、皆さん、ありがとうございます。おはようございます。
おはようございます。
もう一回行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
今日のテーマにふさわしい、新たなスタートを切れたんじゃないかと思いますが、のっけからオープニングがいつもと違います。
なんかね、あれ入ったんですか、放送。
え？
入ったんですか、僕らの声、ちゃんと。
入ってるでしょ。
あ、よかったよかった。
生放送でよくあるようなあれなんですが、知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組、今日で372回目でした。拍手。2019年、ね、1月5日、平成31年、平成最後のお正月、ね、三が日を終えまして、今日5日目を迎えておりますが、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。お正月いかがだったでしょうか。こちら福岡県北九州小倉北区にございます。魚町、小倉 FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております知ってる就活。番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日の北九州小倉、ちょっと曇りですね。昨日もちょっと雨、関門地域降っておりましたけれども、皆さん最後の正月の週末、まあ、またあの連休がね、成人の日でありますけれども、皆さんゆっくりお過ごしたと思うんですが、今日もですね、何卒約1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではあの新年早々でございますが、レギュラーパーソナリティ、まあ、実は年を越したって言っても1週間しか経ってませんので、
うん、
ね、今日ゲスト以外はいつもと同じメンバーでございますんで、
はい、
はい、ではオカリンから自己紹介と近況、はい、まあ年末年始お正月をどう過ごしましたかっていう、どういう年越しだった、
はい
はい。
山口大学経済学部3年で株式会社インターンという会社の代表もしています岡藤凛太郎です。お願いします。
はい。
年末年始は、本当はね、3年連続で、年末特番でね、知ってる就活のありましたね、コミテンありましたよね、今年もね、うん、ちゃんとあれに出たかったんですが、ちょっと今年は家族と過ごすということで、僕は家族と本当に普通に、生まれて初めてやっぱちゃんと紅白歌合戦を見ましたね。なんか今までその風物詩だとかなんとなく知ってたけど、ダウンタウンのなんか楽器の使いとかいろいろ面白いのあるでしょ、あの時間帯。いろんなのをこう適当にピッピッピッって回して見てたんですけど、今年はちょっと紅白一本でやってみようかなと思って見ましたけど、やっぱ素晴らしいですね、紅白歌合戦。やっぱり本当に一個一個振り返るとあれですけど、一つ一つこうなんていうんですか、多分家族で見るのが前提なんで、ちゃんとこう今年のもなんかものというか、ちょっとひょっこりはん一瞬出たりとか、カメラを止めるなのモノマネみたいなやつがいたりとか、なんかこう家族の会話のきっかけになるようなこうなんか種みたいなのがいっぱいあって、いや、 やっぱり僕もね、動画を一応作る会社ですから、あ、やっぱこれ素晴らしいなっていう、やっぱ思いました。はい、以上です。
よ、
はい、
オカリンが褒めるっていうのは相当すごいと私は思いますんで、
いやいや本当に細かなね、細かなところがいろいろあって、うん、うん、あれすごいなと思いましたね、やっぱり。
なるほど。
はい。
全部見たの投資で。
そうですね。大体ご飯中とかトイレとかは微妙ですけど、大体見ましたね。はい。
何が一番良かったですか。印象的だったし。
印象的だったのは、そうですね。星野源が出て、う
ん、
出た
ん
です
。さんと
星野源、はい、が出て。で、ミュージックビデオの段階で、なんだっけ、 あの朝の連続テレビドラマ小説の主題歌のやつ、うん、ちょっとタイトル忘れましたけど、
うん、
のやつでこう2番になると曲調が変わるシーンがあるんですよ、ミュージックビデオで、
うん、
でそのなんか有名ななんかヒップホップみたいな人が演奏するシーンがあるんですけど、そこを再現したかのような放送をしていて、あ、これ星野源好きな人だったら、あ、これミュージックビデオと一緒の構図だみたいな、そういうところがあって、だから僕はそこに気づいたけど、多分他の歌手の人たちにもそういうね細かい再現とかいろいろオマージュとかいろいろあったんだろうなと思うと、やっぱすごいなと思いました。
へ、
はい、
なるほど、ありがとうございます、うん。他の紅白は無論放送をやってたんで全部は見れてないんですけど、一部見たんですよね、うん、
はい。
その辺にやっぱりあのうっちゃんさすがだなと思った一番受けたギャグは、うん、三ツ矢さん、あの NHK の、
はい、はいはい、ああいますね、うん、コントのキャラクター
そうそうそうそう、で彼が、ダパンプを紹介するときに、
はい、
それではドドンパの皆さんって、そのダパンプじゃなくてドドンパって言っただけでああ冴えてんなと思って、
あ、
何気ないギャグですよ、
はいはい、
ドドンパの皆さんとかで、ね、あの口調で言うわけですよ、はいはい、いやってなるじゃないですか、
うん、
でもなんか一瞬、あ、ドドンパ、あ、ダパンプだろみたいな、
うん、
その絶妙なギャグがやっぱり、あ、外さんなと思ってですね、
うん、
まあでも相変わらず、まあ、今年の紅白は比較的なんかね良かったっていう論調が多いんじゃないですか、新聞、
うん、
ネット、
ブログも。
今まで散々こけ続けたがゆえに、
その、うん、あ、そうなんですか。僕今までちょっとちゃんと見てなかった、今までこけ続けてたっていう評判すら知らなかったです。
この 2,3 年は結構酷評でしたよ。
あ、そうですか。
去年の安室ちゃんの演出に関してもイチャモンがつくし、その前のシンゴジラに関してもなんかどう無理やり感半端ないみたいなところとか、今年はそういった意味では平成の総決算にふさわしいんじゃないか
な。ああ、なるほど。
まあね、ユーミンにね、サザンオールスターですからね。
あ、最後ね、うん、なるほど、
はい、ということで、
はい、以上です。
ではマイナちゃんどうぞ。
はい、下関市立大学の、経済学部国際商学科の山崎舞菜と申します。よろしくお願いします。
イエイ。
そうですね、私年末年始初めてゆっくり過ごしたんですね、うん、小学生以来ぐらいだと思うんですけど、中学高校はとにかく部活、
うん、
お正月も、うん、まあ、お盆も関係ないぐらいの忙しい部活だったので、うん、してて、大学生になったら今度お正月はなんかアルバイト、その時にしかできないバイトだったり、ちょっと時給が上がるから行こうかなみたいな感じで働いてたんですね、ずっと。でも今年はすごい、あの、本当のんびりゆっくり過ごしてみて、あ、なんか一週間ってこんなに長かったんだなっていうのをすごい感じました。で、私も紅白歌合戦全部見て、あの、ガキの使いも録画して全部見てみたいな、本当に、あの、一日中テレビを見て過ごしたお正月がありましたね、今年は。はい、のんびりしました。
以上。
以上です。
あの、一番印象に残ったテレビ番組でも、この1週間で何かありますか？出来事でもいいですよ。
出来事ですか？
え、じゃあ、あの、年越しの時はね、行く年来る年なんか見てたの？
年越し寝てましたもん。
あれ、いつの間にか年越してたってやつなんだ。
はい、年越し寝て、寝てなんか起きてから、その紅白とかその録画してたで全部見たんですよ。寝ました。
素敵やな、
いや、起きてようと思ったんですけどね、なんか疲れちゃって
はい、ありがとうございます。今日のテーマちょっとご紹介しようと思うんですけど、
はい、
先にですね、はい、今日のテーマはこちらです。
はい、新たなスタートです。はい、
うん、ね、まあ、2019年、そして平成31年、今年は元号が変わります。そして、今年最初の放送ということなんで、まあ、あの、新たなスタートということで、いろんなものが今年変わっていく、または初めての試みであったりとか、まあ、元号が変わるし、実は今年はね、ラグビーのワールドカップもありますし、
うん、
ね、いろいろと消費税も導入される予定です。まあ、途中でやめるんじゃないかみたいな話にもなってますけど、
うん、
まあ、一応ね、 10% 上がったりとか、いろんな新たなことが出てきますので、まあ、今日はそれにふさわしい、ね、ゲストを、奈良からお招きしています。うわ、
奈良遠いですね。
ね、
うん、
じゃあ、もろもろと、実は福岡 この近辺にも関わりのあるお仕事をこれまでされてる方なんで、ね、この後ちょっとその辺、あそこみたいなところのお話をしていただく予定なんですけど、はいはい、ではご自身から自己紹介をお願いいたします。どうぞ。
はい、皆さん、おめでとうございます。本間と申します。今北尾さんから、奈良というふうに、ご紹介いただきましたけども、奈良 と、京都と2拠点で、今活動しております。で、普段は、建築の、研究をしてます。設計ではなくて研究職なんですけれども、いろんなことをやっておりまして、特に京都を拠点に、RAD というですね、RAD と書く、大文字で書くんですけれども、建築のリサーチ集団を、やっていろいろと、仕事をさせていただいております。で、奈良の方でも、研究所で、仕事をしてまして、まあ、その中で、福岡の、福知町というところですね、で仕事を2016年と2017年にさせていただいたことがあります。
お願いします。
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 RAD っていうのは、リサーチ・フォー・アーキテクチャル・ドメイン。これどういう意味なんですか？
そうですね。まあ、アーキテクチャル・ドメインで、まあ、建築の、まあ、居場所みたいなことですね。それを、こう、リサーチしていく。すごい難しい言葉なんですけども、まあ、建築っていうのは僕たちが考えているのは建物を設計する、建物を建てるっていうことだけではないんじゃないかというふうに考えてまして、いろんなこう社会の、まあ、問題でしたり出来事の中でそういうこう建築で、まあ、自分たちが勉強してきた、あるいはこう特技と思っているものがどういうふうにこう社会で生かせていけるかっていうのをテーマに、まあ、いろんなことをやっております。建てること以外の、まあ、あらゆる何でも、ね、何でもやみたいな、みたいなことですね。
へえ、フィールドワーカーっていうふうにおっしゃってましたけども、どう、具体的にはなんか歩くってことですか？
そうですね。もう、これフィールドワークっていうのを僕の中では、はい、3つで、定義してまして、
はい、
歩く、見る、聞く。もうこの3つです。なのでこれ自体は多分皆さんだ、どなたでもできることなんじゃないかなと思っていて、でそれを徹底して、まあ、突き詰めて仕事としてさせていただいているって感じですね。
いいですか？歩く、歩く、見る、聞く、
ですね。なるほど。で研究、僕がどんどん質問してますけど、
じゃあ一旦曲挟んで、はい、
うん、
では新年最初のナンバー1曲目なんですけれども、これ選んだのはどなたですか？
はい、私です。
お、
は
い、なんかこの曲に対しての思い入れとかあるんですか？
そうですね、
当初は N 木坂なんちゃらかんちゃらとか、なんか全然違うのを選んでた気がするんですけど、
ですね、僕がですね、まあ、小学校、中学校の時かなに初めて買ったアルバムですね。でずっと、まあ、青春時代、聞いていたバンドです。
はい、なるほど。
ミキサーが案の定の反応をしてくれたんでですね、はい、中学生みたいな
世代が分かってしまう、
はい、では曲紹介という形でアーティスト名と曲名をご紹介いただければと思います。
はい、
はい、どうぞ。
はい、ミスターチルドレンで、トゥモロネバノーズ。
78.5 FM 北九。
はい、お届けいたしましたのは Mr.Children Tomorrow Never Knows でした。1997年のナンバーということで、今ここのスタジオにいる、学生たちは生まれたとか生まれたばかりとか
生まれた時でした。
生まれた年ですよ、
まさしくチルドレンでしたけどね
、うん、 はい、ということで、お届けしておりますのは知ってる就活働こう考えるライブトーク番組第372回目の放送をお届けしておりますが、こちら、福岡県北九州市小倉北区魚町にございます北九州シティ FM FM 北九のスタジオから生放送ライブでお届けしております。周波数 78.5MHz FM ラジオ関門地域山口県下関市そして福岡県北九州市の広域にわたってお楽しみいただいております。 FM ラジオ以外にも、インターネットのサイマルラジオ、こちら、同時再送信で、FM の、音声音楽、そのまんまでですね、多少のタイムラグが出るんですがインターネットでもお楽しみいただいております。これは全世界日本全国どこでもインターネットがつながっていれば携帯電話端末、スマートフォンタブレット、またパソコン、様々な形で、アクセスすることができます。 FM 北九のホームページからもアクセスできますのでどうぞお気軽に、楽しみください。それともう一つが、はい、YouTube です。
どうも
こちら、スタジオの様子をですねライブで生配信しておりますね。このように皆さん見えますか。はい、本間さんはこういう字書きます。
だからさっきこれは、は
い、そう
どこに掲げてるのかなと。
はい、行きました。はい、見える、はい、
聞けるラジオでナウオンエア。
いいですね、このね奇襲攻撃にこのオロオロする本間くんの動きが何とも言えですよね。はい、今日は、ラッドのフィールドワーカーの本間さんを、スタジオにお迎えして、は
い、よろしくお願いします。
ね、京都の話でちょっとスタジオのねあの曲流れてる間に非常に盛り上がったんですが、福知町の話をねちょっと先ほどしていただきましたけれども、はい、もういきなりでございますがどういういきさつで福知町に絡むことになったんですか。
そうですね、福知町がですね、2017年の3月に、町立の、図書館と歴史資料館を、開館したんですね。福知の地という、テーマで開館したんですけども、それの、まあ、元々あった、司書を、回収して、図書館にしたんですけども、それを、プロポーザルで、獲得した、設計事務所が、東京の方の設計事務所なんですけども、O プラス H という、大西真紀さんと百田裕樹さんという、2人の建築家が、中心になってやっていて、そこのチームが取ってでそれで、ずっとその福知の地の、開館までの、準備期間も、住民の方々と一緒に、うん、まあ、いろんなこうワークショップをしたりとか、うん、そういう、こう地域の魅力みたいなのを再発掘したりとか、していた中で、まあ、私たち、普段フィールドワークを、テーマにしているので、福知町がどういう町なのかっていうのをちょっとまあ、外の人の視点で、もう一度こう再発見してもらおうということでお声掛けをいただきました。
はい、フィールドワークの3つどうぞ。
歩く、見る、聞く、合ってます、
はい、合ってます。
あ、よかった、ね、今メモを見ずに言いましたね。
素晴らしいです。
よかった、
もうそれだけ覚えていただきたい、はい、完璧です。
で実は小倉で飲み歩いてたって話なんですよ。福知町で仕事を終えて小倉で飲んで、は
い、終電、まあ、関西に帰る終電まで小倉で飲んでギリギリまでで終電に飛び乗るっていう。
今日小倉にね一緒に降り飛び、あ、まあ、要は降りた駅降りた時にね、うん、小倉をよく来てたって話で、うん、だからもう全然魚町とかこの辺よく分かってるんですよ。全然よく飲んでましたっていうだから、あ、意外と小倉意外とフィールドなんですねみたいな。
そうなんですよ、居酒屋、まあ、この辺りの居酒屋さんでしたり、あと銭湯にも寄ったりとかもしてましたね。
じゃあもうこの後旦過市場行こうって言ったけど、旦過市場なんて全然あれでしょ。
旦過市場も、いや、もう大好きですね。楽しみです、これが。
なるほどです。いや、でも多分そういうの好きじゃないとできない仕事でしょうね。
そうですね、なんか基本的にはもう、そうですね、やっぱり街とか建物がやっぱり好きですし、あとのそういういろんな人の営みが、うん、見えてくるっていうのがすごい面白いなと思っているので、うん、まあ、本当にその歩いて、うん、でそういう営みを見て、でそこでこう暮らしている人たちの話を聞くっていうのが、自分がやっていることですね。
なんかさっき最初の自己紹介の時にちょっと言葉違ったかもしれませんけど、なんかこうなんだっけ、建築をなんか街から見るみたいな言ってませんでしたっけ、その建物だけじゃなくてみたいな。
あ、そうですね、
それはどういう意味なんでしょうか。やっぱり僕みたいなのは建築っていうとこう建物建てるっていう感じですけど、うんうん、
そうですね、はい、建物を建てるのも、まあ、単にその設計者とあと、実際建てる、まあ、施工業者と呼ばれる、まあ、大工さんとかもそうですね、工務店さんとか、うん、そういう人たちだけじゃなくて、うん、まあ、その建物がその町に建つにあたってじゃあどういう建物が、そこに建つといいのかとかその町にとっての、うん、町の地域らしさみたいなものをどういうふうにこう反映しているかとか、うん、まあ、町に限らずですけども、まあ、そういう、こう農産漁村の時に、そこのこう暮らしとか、なりわいとどう関係してくるかっていうのを、うん、まあ、一緒に設計者さんと一緒、まあ、調査リサーチしてでフィードバックを通してその地域の地域らしさを、明らかにしていく。
へえ。
で、それをまあ計画とかそういうこう提案に反映させていくっていうのが僕らが やっていることですね。
じゃあそのさっきの福知町、
はいはい、
だったらどんな感じですか？
福知町も面白いんですけども、まず、いろいろやったんですけども、まず地域の中でどういうその建物の特徴があるかっていうのを見ていったりとか、まあ、いわゆるこう田んぼの広がっているような農村のところの、昔ながらの建物の作りはどうなってるかとか、うん、あと商店街があるんですけどもその商店街の、商店お店はどういう風な作りになっているかっていうのを見たりとか、あと私あのドローンを飛ばすんですよ。
お
なので、福知町でも、もう何回飛ばしたかちょっとわからないぐらい飛ばしたんですけども、空から
はいはい、
あの町を見てその町がどういうふうなこう、土地の条件地形とかもそうですし、うん、その道の出来方とかも含めて、空から見るとすごいよくわかるの で、
うん、
でそれでこう見てってでその地域の特徴みたいなのをこう、まあ、紐解いていくみたいなことをやったりとか、うん、あと、まあお店の、畳屋さんとか、まあ、食堂ですね食堂とかそういうところの、ずっとその地域で商いをされている方々にお話を聞いて、うん、でこれから、まあ、これまでどういう暮らしをしてきて、うん、これからどういう街であってほしいかっていうのをこう話を聞いてで、まあ、それをあの、日によってはあの設計者の人たちも一緒に同行して、リサーチしたりとか、僕らがやったことをまたこう福知の地ができるまでという、ウェブサイトを作ってたんですけども特設サイト、
はい、
でその中でこう記事として公開して
はあの
常にこうフィードバックしていくって感じですね。
へえ、
うん、なるほど。福知町ってあれ平成の大合併でできた町でしたね。
そうですそうです。
あのどこのどこが合併したんですか？
三町ですね、赤池町と金田金田町かな、
うん
うん、と北条町かな、
うん、
の3町ですね、うん、で、その図書館と歴史資料館も赤池町の支所を、まあ、回収してあの図書館にしたってことですね。
うーん、
だからその町が合併して、初めて福知町としては、町立の図書館が、できるっていうのだったんでとてもこうあの、まあ、そういう意味でこう盛り上がりましたし、うん、あの町の待望の、ね、図書館だったん で、
うん、
で歴史資料館も今までそういうちゃんとまとまったものはなかったので、うん、じゃあその歴史資料館の中でどういったものを、展示したりとか収集したりとか、うん、まあ、その地域の、歴史や文化を見せていくかっていうのも、
うん、
こう、まあ、ちょっと一緒に話をしながら担当したのか
な。なるほど、
なるほどね。こういう僕なんかその普通の建物には絶対こう本間さんみたいな方がいるんですか？僕全然知らないんですけど。むしろ珍しいんですか？そういう建物の時にフィールドワークするっていうのは珍しいんですか？
まあ設計者の方がそのままそれも担当するところもあるんですけども、もう僕らみたいにこう専門で、
専門でね、
やっていくっていうのはなかなか日本でも珍しいと思いますね。京都に今拠点はあるんですけども、
その辺はその建築する側の人からしたら、本間さんみたいなところにこうわざわざ頼むっていうのは何か理由というか。
やっぱりそうですね、僕らはそれを専門で、まあご飯を食べさせていただいているので、
はい、
まあ、それでは、歩く見る聞くの、プロではだと思ってやらせていただいてますね。
なるほど、
はい、
いいな。 いいですね、歩いて見て聞いてね、
歩いて見て
聞いて飲み歩いて、いいですね、いいですね、
入ってい
いですね、
それが言いたかったです、ね、福知町の図書館福知の地のオープニングイベント出演しましたということで、並木さんちょっとしたタレントなんですよ。
あ、そうですか、
アッパーのタレント、アッパーって大人アイドリームっていうですね。
あ、本当ですか。
でも出演したのはそっち？大人アイドリーム？これまた不思議な縁ですね。
すごいですね。あのね、オープニングイベント初日だったっけな。僕も行ったんですよ。ちょっと、はい。あの少しちょうどたまたま福岡に出張の用事があって。もうほんと一瞬だったんですけど1時間か2時間ぐらい寄らせていただいて、
でもしかしたら、
はい、合ってたかもしれない、
ニアミスしてる、
へ
え、まさかこんなところで
ねえ、朝からちょっと朝もねちょっと面白い出会いだったんですけどねまさかそこでみたいな人にちょっと出会ってですね、
いや面白いですね、
いやいやいやいや、ね、いい幸先いい展開じゃないですか
ねえ、
本
当ですね。
ということで、時刻は間もなく10時31分を回るところです、曲を挟んでまた、トークを盛り上げていきたいと思っておるんですが、次の曲これ誰が選んだんですか。
はい、僕が選びました。
出た、
あ、知ってますか。
知らない、
知らない何なんだよ。
いや、いつもの推しじゃないじゃん、
はい、ああ、いや、まあ確かじゃないですけども、うん、まあまあ、あの新年一発目なんでやっぱりこう皆さんね、気を新たにね、これやるぞとかいろいろあると思いますけど、うん、これなんかこうすごい聴いてると頑張るぞっていう感じになるんで、
うん、
まあね、音楽聴いてねやる気出るようじゃちょっとあれですけど、正直、
うん、
まあ何かこう始める時の取っかかりに聴くとすごいなんか作業はかどったりするんで、よかったら聴いてみてください。
はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、モロハで革命。
FM 北九 78.5
はい、モロハで革命をお届けいたしました。時刻は10時30ちょうど今7分となったところです、お届けしておりますのは働くを考えるライブトーク番組知ってる就活372回目の放送ということで、 FM 北九、北九州シティ FM のシティ FM のスタジオから、生放送でお届けしております。こちら第1スタジオ A スタジオでございますけれどもね、スタジオから見ますと天気はちょっとまだ曇りですね、うん、でも今日は比較的まだ暖かかったかな、で、今日はですね、あのゲストに、本間智樹さん、ね、うん、ラッド、
はい、
ね、ラッドじゃないですよ、
あ、ネズミじゃなくてね、
はい、はい、リサーチフォーアーキテクチャルドメイン、
はい、
ということで、
うん、
私がその話をしようと思ったら、その話をしてくれっていう本人か、
すいません、
ね、僕は372回やってきましたけど、
ごめんなさい、
本人から自らツッコミ入れてっていうのは初めてです。
そうですね、
すいません、なんかも
う、じゃあそのまんまいきますね、
自己主張が、
そもそも、なんでこういう風な、ね、このラッドと言われる、しかも10年なんでしょ、もうすでに。
そうなんですよ、あの2008年にできたチームで、僕は2013年に入ったんですよ、あの途中から入ったんですけども、
うんうんうん、
ですね、
要は何なんですかって言うんですけど、なんでそもそもそういうのに、まあ、いわゆるジョインしたというか、
そうですね、まあ、まさにジョインで、ね、僕もともと、東京でずっと育った、東京出身で、26年間大学勉強をして、26年間東京だったんですね。で、
東京のどちらだったんですか。
ですね、なかなか東京といってもおこがましい、あの23区外なんですけども、町田市っていう、皆さんご存知ですか、
これ
九州でまさか町田市っていう、
聞いたことある、
あの多摩丘陵って、あの、ね、結構ジブリと縁が深くて、例えば平成たぬきポンポコとか、
うん、
ああいうこう里山がずっとあったところを、まあ、団地とかマンションとかに、新しくニュータウンを作っていくような地域ですね、うんうん、あと耳を澄ませばとか、はい、も あの、大体あの辺りの、ああいう感じの町で育ちました。
なるほど、はい、なるほど。
で、そうなんですよ。で、それで、大学で、まあ、大学院まで行って勉強してたんですけれども、建築の歴史を、勉強してたんですね。建築史というんですけれども、うん、でずっと勉強してて、何かそういう、こう自分がやってることを活かせるような仕事がないのかなというふうに、まあ、ずっと考えて、うん、大学院時代を過ごしていて、で、まあ、いろんなのを調べたりとか、いわゆる就活もずっとしてました。で、就活もちょっと他の、建築の学生と比べ、違って特殊で、うん、文系のいわゆる就職活動を結構やってまして、はいはい、あのマスコミとか、
うん、
だから本当に、大学院生、理系の大学院生で文系の学部の3年生かな、うん、とかと混じって、あのリクルートスーツで就活してましたね、その時は。で、まあ、それで、やっぱり自分がやっていることっていうのは、うん、まあ、さっき言った歩く見る聞くで、その地域の、まあ、あの、もともと地域が持っている地域らしさを調べて、その魅力を、まあ、発信していく、伝え、誰かに伝えていくっていうのが、やってたことなので、まあ、それは、まあ、マスコミでもできるんじゃないかっていうのもありましたし、うん、で、建築の分野で、こう、どこかないかなと思って調べていたときに、たまたま、まあ、いろんな経緯があったんですけども、京都にラットっていうなんか変なことやってる人たちがいるなっていうのを知って、うん、でこれはちょっと、まあ、ラットって実はそう、あのこれ、今更言うんですけども、会社でも法人でもないんですよ、
うん、
あの本当に、言ってみればフリーランスというか個人事業主の集まりで4人、僕入れて今4人なんですけども、
うん、
そぼそぼやっていて、でそこに、まあ、もうこの際だから、大学院を出て、京都移住してラットに参加しようと思って、うん、だから大学院出ていきなりフリーランスで、仕事をしましたね。
でも迷いというかなかったですか。いや、立派就職せずいきなりってことでしょ。
そうですね、何も、はい、就職はしないで、ただまあ自分がやりたいことが、まあ、ある意味、ちょっとあったので、それをできる場所を探していたっていう感じですね。
その見つけたって探したって言ってましたけど、どうやって探したんですか。
あ、たまたま、ですね、大学院の時に、あのうちの、ゼミに、あの外部の研究者とかも結構参加されてたんですけども、その中の一人が建築家の方 でその人がゼミの時になんか今度京都でこういう個展やるからって言って、あの DM というかフライヤーみたいなの持ってこれたんですね。でそれが、あの、ラットの事務所、今はないんですけども、ちょっと前までギャラリースペースもあって、事務所に併設されてて、で、そこでいろんな、こう、建築家だったり、アーティストの展示をやってたんですね。で、それの DM だったんですよ。で、へぇ、京都にこんなスペースあるんだと思って、ラットって検索したところから、あの、ラットって検索しても、ラットウィンプスしか出てこないんですけど、最初は。ラット京都で検索していただくと出てくるんで、で、それで見ていくと、あ、こんなところが、こんな人たちが京都にいるんだっていうところが関心持ったっていうのがきっかけですね。
へー。なるほど。
そういう季節で飛び込もうとする？
いや、まあ、なかなかね、距離もありますしね、その DM1 枚でどんなとこかなっていう、やっぱそこが良かったんでしょうね。一個の引っかかりみたいなね。
いや、やっぱりよほどな感性とか、なんかそういったものがね、あったんだろうな、とか直感っていうか、何かエネルギー的なこととか。いや、だって、わかりやすく言うと、あなたが何かね、マイナちゃんがもらった時に、はぁっと言って稲妻が走ったかのごとく、行かなきゃみたいな瞬間とか経験ってある？
いやー、あるかな、ない気がしますね。だって就活されてたのに、
ね、
そうですね。なんか何も決まってなくて、えいっていうわけじゃないからすごいなって思いました。
まあね、あとやっぱり自分がやりたいこととかっていうのを、あのどこでやるかっていうのと、あと誰と一緒にやるかっていうのはすごい自分の中で大事かなと思っていて、で、その DM 見た後に、まあ まあ、DM で知ったのがもう就活まさにしてる最中だったんですけども、それから大体半年ぐらい、まあ、別に特にコンタクト取ってなかったんですね。でそれでまあいろいろ就活のこう状況とかも踏まえて、まあ一回コンタクト取ってみようと思って、で大学院の時に夏にね2週間ぐらい、まあ、インターンみたいな形で京都行ったんですよ。でラットの仕事一緒にさせていただいてて、でその時に、まあ、すごいいろんな方を紹介してもらったんですね。で京都ってすごい不思議なところで、なんか何で食べてるのか分かんないけれども、なんか生きていけてる人がたくさんいるんですよ。やっぱり自分でやりたいことで、まあ、いろんなこうつながりの中で生計を立ててる人っていうのは結構たくさんいらっしゃって、あ、これ京都行ったらなんとか生きていけるかもってその時に錯覚してしまったのが、まあ、京都に行くきっかけかもしれないですね。
まあでもその錯覚っていうか、ある意味の勘違いというか、ちょっと失礼かもしれないけど、でもね、ある意味そういう知らないことの良さというか、なんか最近そういう人がたまたまちょっと出てくるんですけど、その情報が多すぎて決断決定する材料が多ければ踏み込めないことってあるじゃないですか、躊躇するっていうか、経験則 でも知らないことの恐ろしさと凄さって、やるしかないみたいなことか、まあ、あれしかないよねみたいな感じとか、まあ、飛び込んじゃうじゃないですか。
そうですね、
僕はそれって大事だなと思って最近、
そうですね、やっぱり。あと自分は結構そういう、もともと大学院の時から、まあ、調査でいろんな地域のフィールドワークで入って、まあ、そこの地域に住んでる方とかとお話聞いてたので、何かこう単身地域に飛び込むみたいなことっていうのはあんまり抵抗がなかったのも一つだったのかもしれないですね。
なるほど。
だから本当に友達が京都に一人もいなかったですからね最初。そこから今もうだから2013年の春に京都移住して、だからもう5年は経つんですかね。まあ、今ありがたいことにいろんな話をいただいて、先ほどの福知町の話もそのつながりですし、いろんな方、別に京都に限らず全国今いろんなところからお声かけをいただいてますね。
まあ、ある意味転職をいきなりパッとわしづかみできたというか、
いいですね。
そうですね。いや、本当にありがたいです。
みたいな。いいですね。
いいですね。
すごいな。
ちょっと聞きたいんですけど、その、ラッドってその法人でもないし、
はい、
そういう、なんかその、非常に、緩いつながりっていうと、なんか、あれですけど、そういう組織にいるっていうのはどうですか？やっぱこう、就活なんで、働き方のパターンとして、結構レアケースだと思うんですけど、そういうのはどうですか？
そうですね。まあ、だから、本当に自分の裁量で、何かこう、ラットという、こう、緩やかな理念みたい、活動の理念みたいなのを先ほど、ちょっと話したような、建物を建てること以外で、こう、社会にアプローチしていくっていう、ことは、こう、みんな共通で持っているぐらいなんですよ。
はいはい、
でそれ以外は、本当に何でもやっていて、個人でも仕事当然受けますし、はい、プロジェクトの性格によって、ラットのこう、まあ、今4人いる中で、4人全員でやる場合もあれば、この人とこの人が、まあ、こういう特技持ってるから、このプロジェクトの性格上、この2人で行こうかとか、なんかそういうので、結構緩く、座組を変えていける。
はいはいはい、
で、もちろんラットの中だけで当然やらずに、まあ、設計の話も、相談をいただくことは多いので、じゃあそういうプロジェクトの、案件だったら、こういう設計士、建築家の方、向いてそうだからっていうので一緒にやったりとか、結構外部の人とも常に連携をしながら仕事をさせていただいてますね。
いや、なんかこう、今、流行りというか、流行りそうだなっていう、働き方のパターンで、なんかあるじゃないですか。本当に少人数な中小企業はギルド化するみたいなね。なんかその例だなと思って、すごいいいですね。そういう、これから増えてきそうな人がいるっていうのは、すごい嬉しいです。
はい。はい、
時刻はまもなく10時49分となろうとしておりますけれども、今日最後のナンバーをお届けしてエンディングでまとめていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日最後の曲、これ誰が選んだんですか？
はい、私が選びました。
なんでこの曲にしたんですか？
なんかそれこそ紅白見ててですね、私3年前ぐらいから高畑充希ちゃんのファンなんですよ。可愛い、すっごい可愛いな、映画見て好きになったんですけど、で、おげんさんと一緒でお父さんの格好をしているのが私はすごく印象的で、
あ、
その時に歌ってた曲なので、もう一回聴きたいなと思って選びました。
その隣にサラブライトマンがいたんでしたっけ？
え、そうなんですか？
あれ見てなかった？
紅白紅白で星野源が、
いやその前に、まあいいや、分かんないか、いや藤井隆が逆ってたじゃん。あ、見てない、
あれ、俺そのシーン見てないかな。
ありますあります、
分かったよね、分かるよね、この人ね。
いや、なんかポカンとしてる。
すいません、すいませんね。
はい、はい、じゃ曲紹介お願いいたします。
はい、星野源で3です。
78.5 FM 北九。
はい、星野源で3お届けいたしました。時刻は、10時54分30秒まもなくなるところでございますけれども、現在進行形で進んでおりますが、エンディングということで、だいたい3分ぐらいでまとめていこうと思うんですけれども、今日のテーマは、新しいスタートということでお届けいたしましたが、ちょっとそれぞれ一人ずつ今日の感想をですね述べていただきたいと思うんですが、じゃあマイナちゃんからどうぞ。
はい、私なんか新年最初にこう活動したなっていうのが今日のこのラジオだったんですけどいや、お正月は本当恐ろしいくらいに何もしなくて、なんか人間は何もしなくてもこんなにお腹すくんだなとか思ってすごいこうなんかね、こうゆっくりしたのは良かったんですけど、やっぱちょっと半分こう何もしてない自分が怖いというかいう感じだったので、今日はこのラジオで私にとってのね、年明けが迎えられた感じがしていいスタートが切れました。ありがとうございます。
はいではサラ・ブライトマンさんどうぞ。
そうですね、いや、なんかなんて言ったらいいんでしょうね、そのラッドっていうのは、その法人でもないって、なんかそのうまく言い表す今ね単語みたいなのはちょっと見当たらないですけど、なんかそういう新しい働き方というか、やっぱりねこうインターネットとか発達してそういうのがしやすい環境になったと思うんで、なんかそういう実際にそういう生き方してる人と話聞けてよかったですね、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。では今日のゲスト本間君どうぞ。
はい、今はですねラットとして、目下仕事をしている一番大きいのがですね、京都市立芸術大学という、大学が私立なんです、京都市の私立なんですけども、ありまして、それが2023年に京都駅の本当にすぐ近くに移転するんですね、でその移転のキャンパスをどうするかっていうチームに、リサーチチームという形で参加してまして、でずっともう去年、まあ一昨年にプロポザルで勝ってから、1年以上、地域に入ったり大学の、まあ、それこそ学生さんも含めて、どういう大学がどういうこの地域に入ってきてほしいか、その大学が来る地域が今後どうなってほしいかっていうのを調べていますね。でそれが、まあ今年も、ずっと進んでいくのと、あとですね、昨日かな、これもまた、まあ、北尾さんと、今後何か、まあ、面白いことができたらなと思って、北尾さんとも去年の年末ぐらいに初めてお会いしたんですけども、初めて昨日、下関をゆっくり歩くことができて、やっぱすごいいい場所ですね。もう北九州も好きなんですけども、下関も1日で好きになりました。
ありがとうございます。拍手、イエイ、
はい、
ありがとうございます。
また近々本間さんには本間くんには、またちょっと一回というか、もうラジオにね、ちょっとまた出ていただきたいなと思っておりますんで、今後またこの辺りにもね
関門地域下関含めて北九州含めて、ね、来ていただくことになりますので、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
じゃあ最後にどうぞそちらお願いします。はい、この番組は、はい、
誰が、地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョンの提供でお送りしました。
来週は福岡天神からお届けいたします。今年1年本年もよろしくお願いいたします。最後に大量動画いきますよ。知ってる
就活、
また来週。